CCM プレゼンツストゥディオスモーキー。
ソフトバンクはいないわけだから
ですよ、うん、で僕思うんですけど、今の話聞いててやっぱりベイスターズはやっぱ先発ピッチャー2桁勝ってやっぱエースと呼ばれる人間がいないと厳しいですね。
でもね、去年ね、はい、去年その借金8月終わりからものすごくいい成績だったんですよ、どういうことかというと、去年の8月終わりからシーズン終わりまで、先発ピッチャーの防御率が12球団1だったんですよ、
はっ
きりすごかったですよ、もうまず、なんで去年10勝ピッチャー2人いて、9勝ピッチャー2人いたんですよ、
久保と井上とモスコーソ、
だから久保がすごい絶12勝6敗で、防御率3点台で、はい、モスコーソが9勝なんだけど、もう安定感抜群、あと井上も11勝で安定感、あと山口がもう、
先発に変わってね、
だから4人を、なんていうの、だから今年はいけるっていうあれもあったんですよ。で番長はまあ7回で5勝ぐらい頑張ってきてくれたと、あと三島が春先良かったんで、
三島あいつ の潜在能力なんであんなにいきなりのかなって不思議でしょう、
ね、それで5月ぐらいに良かったんです、5月の、ね、半ばぐらいに、だから三島がいます、はい、だから先発に関しては
心配ないです、
そんなにはあの中継ぎがっていう感じだったんだけど、
あいつはそうですね、
そんな感じだったんですよ、だから先発がまさしくこんなにやられてもらったん
だ、なるほどね、うん、でも来年のこと考えると僕思うんですけど、やっぱり完投能力のあるピッチャーがベイスターズって不足してません？
でもね、若いピッチャー2人出てきたんですよ、ち
ょ、例えば
石田と砂田、
砂田はいいですね、
あと石田めっちゃ美味しいです、
あ、本当ですか、石田ドラフト
で、あの法政大学か、
法政
か、
うん、はいはい、
石田はね、昔ソフトバンクに行って今メジャーリーグの和田、
ああ、
早稲田大学出身の早稲田、あのタイプ、腕が遅れてくるタイプで、手術したんで、
あ、そうなんですか、
まあ、今年はもう出ねえなと思ったんだけど、急に出て、けど、あのピッチャーは、実戦向き、で残念ながらね、2勝6敗という成績になるんだけど、はっきり言って、ソフトバンクにいたら、6勝2敗ですよ、
あ、はいはい、逆になってる、
全部エース格と戦って、はいはいはい、6回まで2点で抑える、
なるほど、
調子はよくても3点まで。で、経験がないので、
まあ、いいですね、
うん、はっきりと、砂田と和田は、嫌だけど、でも、うん、計算中においては分かんないじゃないですか、
でも貴重な2人の差なんじゃないですか、
差なんですよ、
それ大きいですね、
それも結局、やっぱり中畑の遺産 で、
そうです、ね、
砂田にしも石田にしも、あと梶谷も中畑がいなかったら出てこなかった
です、ね、うん、出てこないですね、あのタイプ
は
ね、
梶谷、あと都合も、
はいはいはい、
中畑が鍛えて、
おー、梶谷にあれひょっとしたらトリプルスリー狙いますからね、あのタイプ、
けどファンの間では2年前から言われてて、ああ2年で作り上げるって言いました、
ああ本当ですか、
けどね、今年の成績見るとね、
まあ、いまいち
そんな、うん、打率が2割7分5人ぐらいで、ね、ホームランが13本、
はい、そんなもん
で盗塁が28か、
はい、
ところが得点圏打率は1位なんですよ、
いいですね、
なので、三振とか、まあ、あれが多いんだけど、うんうんうんうん、夏場 の、 その体力が、
うんうんうん、
落ちるんですよ、体重もやっぱ痩せて体質なんですよね、あれを克服できれば
トリプルスリーいけますよね、
いけるんじゃないですかね、まあその能力は持ってますよ、
確かに、
で、外援コンバートされて2年目なんだけど、
はいはい、今センターですよ、
ライトセンターが
ライト
大体ライト、センターライトなんだけど2年目なんですよ、ところが守備うまくないですよ、
うまいですね、
2年目ですよ、
うん、
でショートとかはいまいちだったんですよ、
はいはい、
で、バッティングがすごくなったんで、うん、専念させるために外援持ってって、
なるほどね、
うん、でも潜在能力はすごいですね、
うん、多分身体能力が高いですね、
高い、なんか、はい、脱いだら一番すごいみたいです、
あ、本当
もう、もう鋼鉄みたいな、
本当に
もうすごいみたいですね、だから潜在能力はもうすごい、でちなみに都合の仲いいんだけど、
あ、
都合と、うん、我がチームの、
うん、そう考えたらやっぱり僕思うんですけど、やっぱ山口だと思いますよ、
山口
がちゃんとその能力通りの数字出せば、
それ言っちゃったらさ、ベイスターズ見るとそうですよ、
そうですか、
山口も今年がっかりした人
です よ、
でまたこれまたね、5月の頭まで良かったんですよ、
良かったでしょ、でも山口って普通に投げたら15勝ぐらいいけますよ、あのピッ
チャー、何やもう結局ね、良かったんだけど3勝1敗まで来たんですよ、で良くて、お、これはなんかいいかと思ったら、ところがね、なんか2試合危険級退場になっちゃったんですよ、はい、
ありましたね、
1試合ぐらい
ありましたね、はいはいは
い、
は
い、いいピッチングしてて、
はいはい、
もう頭にあって危険球で、体重、それがあってから、多分インコースに投げにくくなった、精神的なもんっていう、ただ山口の場合はな、ベイスターズの守りはもう期待してるけど、
そうですよ、潜在能力でいったら山口高いですからね、
結局、横浜の場合、潜在能力たくさんの中でやめちゃうか、どっか行っちゃう、吉村がいい例ですよ、
あ、そうか、
外番組
で吉村とか。
でもうちなんかあれですよ、うちもおあのうちかなんか、うちなんか宣伝能力あるって言われてやっとブレイクして3年目に行っちゃったから、
ソフトバンクに、
おいおいみたいな。
いや、そう考えたら、うん、本当に次の監督が誰かで相当変わりますよ、ベースから。
あー、まあもうね、俺は決められないですよね。いやいや、
もし嵐さんが GM だったら何にします
か？ GM だったら俺は、もし今だったら俺は長谷川とかにしたいですよ。
長谷川しけとし、
うん、ただ他の OB じゃないですよ。いや俺はすごい能力も、ただ欠点が OB じゃないのと、はい、あと監督経験がない、
あ
コーチ経験もないっていうのがやっぱり経験って重要なんで。
でも経験という意味に考えると、うん、今年例えばソフトバンク工藤監督って、うん、コーチ経験なくて1年目でいかない。
ちょっと待って、もうね思うんだけど、はい、思うんだけど、はい、あのね俺ね、ソフトバンクの監督でも絶対印象的だと
思う。そうっすか。
まあそれは多分野球すごい知ってる人がふざけたてめえみたいなのあるんですよ。あのね、原田いい監督ってやつね、万人間でよ。あの巨人なんかね、今今年は違うよ、
はい、
俺ね、今年で巨人がもし優勝したら、はいはい、原すげえなと思うと思った。なんで WBC で優勝しました、巨人優勝知ってます、あの戦力ならするだろうみたいなWBC は別で、WBC はまああれだけど、
はいはい、
巨人なんか
当たり前
じゃねえか。当たり前じゃねえかよ。もう長嶋さん修行でも優勝したんだよ。
そっか、
長嶋なんか逆にすごいよね。もっとすごい戦力の時に2位とかなってたからね。
逆に難しい
っすよ。
なるほど。
なんで思うんだけど、なんで例えば中畑がああいうふうになってるけど、はい、中畑がねソフトバンクにの監督だったらですよ、はい、まあどのくらいのプチ切れか分かんないけども、その優勝当たり前、優勝してさらに面白い野球してる。
面白い。
だから結局チームなんですよ。だから間違えてますよ。工藤がいいとかじゃない。原もあれだよ、横浜監督やらすぎるみたいな。もともと東海の相模で、俺神奈川出身だから。
ところ原さん、もう今年巨人終わりですから。
決まってないでしょ、まだ。
いや、ほぼ決まったっていう。
あれ、なんでなの？
もうまず契約の問題と、あと巨人がやっぱ次の監督を作りたい。
ちょっと次もどんどん作
ったの、高橋由伸。
え、でも経験が必要じゃないですか。
いや、でもね、巨人の場合、さっき言われたみたいに、周りのスタッフがしっかりしてるじゃないですか。
うん、
あと
確かにね、巨人もね、しっかりして
る。人材もしっかりしてます。
しっかりしてる。
で、巨人は伝統的に、うん、まあ、王さんもそうだったんですけど、
慶応派閥強いでしょ。まあ、それもあるでしょ。
まあ、慶応派閥もありますけど、王さんが監督になるときって、最初、助監督。
知ってる、藤田
からね。そうですね。うん、原さんもほとんど、まあ、そういう近い。
そうそう、なった
な、
ね、
だから、巨人の系譜ってそうなんですよ。だから、あと、
まあ、吉野部があのエリートコースのってのも分かってるけど、
プラス、もしくは江川とか。
江川ないでしょ。
あの辺と、いや、あるかもしれない。
なんで、巨人とはあんまり仲良くないし、コーチの経験もないでしょ。
去年、噂になりましたからね。
江川はどうだろうな。
あと桑田だって分かんないですよ。
あ、桑田とか分かりやすい、
は
い、
あの辺はまだ分かんない
ですよ。で、フォアさんの流れって何ですか。本当に原辞める可能性
は高い。原は多分もう多分ないですね。
おー、
で、昔も以前からなんですけど、原さんがよく言われて、もう原さんもって巨人の監督
長いもんね。
長いでしょ。で、原が言われてるのは、本当に名将になりたいんだったら弱いチームに行って、そこの
じゃあベイスターズ来いよ。
それしかないんですよ。
でも嫌いだから。
あ、
でもそれ言っちゃったら中和清志も入った時に横浜ファンブーイングだよ。
そうなんですよ。
中和清志なんかベイスターズファンが敵だよ。
そうだから、これで申し訳ない、ベイスターズファンには申し訳ないんですけど、
実験
ベイスターズっていうのはある意味巨人の第二巨人状態。
そうだけど、はい、実験でしょ。その実験考えないほ
う
が
いい
よ。なんでさ昔さ、はい、あの広島率いた小葉監督っていうのが、はいはいはい、広島のあそこまでした監督が、
そう
横浜代表ホエールで当時来たら、はい、最短面にあったんだよ、
ま
あ、
ボロボロ。
その後森監督、
はい、
あの西武王国を築いたすごい監督が横浜に来て、はい、散々目で、だ結局、
キャラクター
が来なかった。だからそうなんだけど、結局今まですごかった自分が全部否定されちゃうんだよ、ベイスターズで。そこまでパワー持ってんね、ベイスターズは。
だからですよ、うん、だからですよ。要するにね、これが今ベイスターズの僕の立ち位置考えると、う
ん、あ、その可能性あるんだと、
はい、昔の、
あ、ちょっと、でも今の段階で言うと、はい、もう横浜もすぐに監督決めなきゃいけない状況ですよ。
そういうことです。
もう巨人まだ辞任してないから、まだあれ言えないでしょ。
僕はでも原さんはあるかもしれないと思ってます。で、一番現実的なことを言うと、うん、あの楽天に、
うん、
打撃コーチに田代って、
お化けでしょ。
お化け、うん、お化け結構リアリスティック。
あ、でもお化けはもうないみたいな。
ないっすか。
もうかなり打撃コーチ、二軍監督の打撃コーチだったんだけど、はい、もうやっぱり年齢
ダメ、
お化けはないみたいな。
ダメっすか。
ないみたいです。
あともう一人僕いるんです、意外な人は、候補として小宮山。
小宮山だから、でも結局まあ横浜の OB2 年間だけだし、さらにあれじゃない、経験がないじゃない、コーチも監督も。
だからいいんです。
いや、小宮山だったら
俺は、小宮山は意外と俺あるかなと思ってるんですよ。
小宮山に、
意外なところかもしれないですけど、
小宮山俺好きなんで。
僕一応調べましたもん、この OB とかその経験を。で、今空いてる人は小宮山かなと思って。
いや、小宮山だったら正直嬉しいです
よ。大丈夫ですか、
ね、俺小宮山すごい好きでさ。
OK ですか。だって、まあ、ベイスターズ後にはメジャーに行きました。
うん、いや、小宮山はすごい好きで。
大穴は牛島。
もう一回。
それはも
う牛島アゲイン。
あれるかもしれないね。はいはい、あ、牛島はあるかもしれないね。
そう、一回なってるじゃないですか。
俺あんま好きなんだけどね。
はい、あの当時ちょっといろんな風が重なって、うん、うまくいかなかったですけど、うん、牛島さんもともと理論家ですし、うん、ね、結構知られてます。
うん、でも巨人の、でもなんか横浜より、うん、巨人が気になるな。
巨人はね、
やっぱり巨人っていうの監督そんな変わんないものじゃない。
まあそうですね。ただまあ多分今回変わるとしたら投手出身の監督だと思いますよ。
巨人？
ええ。
じゃあ桑田のこと
ですか。桑田か江川だと、だから思ってるんですよ。
江川は何やら
じゃ
ない
かんないっす。江川だってもう一回ぐらい
桑田。桑田の可能性のは桑田結構評価高いんで。
そうそう、桑田評価高いですね。
江川は巨人があんまり
ダメですかね。
うん、桑田は巨人の監督は面白いだろうね、うんうんうん、でも俺が思う望むのはやっぱりそういうちゃんとした監督じゃなくて、巨人にちゃんとした監督って俺困るわけですよ。なんでただでさえ戦力充実してるのに、
まあまあまあ、
もうそれも強いじゃんじゃない。長嶋茂雄はなぜ良かったか、あんな最強のメンバーを揃えててとんでもないことしでかすから面白いわけですよ。バランス取れずね。
面白すぎた。
面白すぎたでしょ。
面白すぎた。
あれで、前はあれですよ、あの、代打かわいいって、バント可愛い
そうそうそう、
代打かわいい
そうそう、やりましたね。
あれもうね、伝説の長嶋茂。だから、長嶋一茂がいいんだよ。巨人監督。
あの、まずコーチもないと思います、
ね。コーチも長嶋一茂。
はい、はい。
長嶋一茂。
誰も選手言うこと聞かないですね。
堀内死んだんだっけ。
いやいや、まあ、今参議院議員ですよ、堀内。
あ、そうなの。
そうですよ。
あったの。
はい、
赤田のあったの。
はい、はい、そう、堀内さん今議員ですから。議員
どこの議員。甲府
自民党の参議院議員の比例で
堀内って。
はい、堀内さん。
忘れしないです
よ。そうですよ。
ほんと、
はい、
堀内あんま好きないんだな。
この間安保法制でも結構あの
加藤はじめはどうなりました。
加藤はじめあれ今何やってんだろう。
まだ生きてますよ。
生きてますよ。僕結構好きでしたよ、
加藤はじめ、はい、あと浅野圭司は。
浅野圭司はめっちゃマニアックなこと言いますね。
あと二浦とか。
二浦は糖尿病
を克服して。糖尿病だったんだ。
二浦はずっとインスリン注射を打ちながら
投げてたんですよ。あ、そうなんだ。二浦
最後ヤクルトで終わりましたけど。
横浜にもいたんです
よ。横浜いましたね。はい、巨人から横浜に移籍。あ、違う巨人から、うん、巨人辞めて韓国に行ったんですよ。
もともと韓国人
だった
んですね。
そう、うん、で韓国のプロ野球の立ち上げの時でサムスンで2年か3年くらいプレーして横浜に戻ってきて、
好きだった
ニューラで韓国賞を取ったんですよ。僕の記憶だと。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
なんでこの OB の話ですか。
いや、だから本当巨人はここずっとね、打者の監督がついてたので、おそらく次は投手出身。
あ、西もあれ入れるよ、横浜。
西
横浜、巨人から横浜行った西。
巨人から
西ですよ。
はい、
上層学院から、
はいはい、
西俊久、
セカンド西俊久、うん、
あれ横浜の OB でもあるし、あ、今、でも彼どっかの監督やってるんですよ、今。
そうなんですか。
確かどっかの監督やってるんですよ。
独立リーグなんか
も、うん、確か結構、だから元木かなんかテレビ出た時に、
はいはいはいはい、
元木がテレビ出た時に、あの西俊久も今どっかの監督ですよ、俺は今何ですかとか自虐的に言ってたんだけど、
元木はないと思います。
だから西は、うん、元木はないんだけど。
そっか、西か。
だから経験もあるし、横浜の OB でもあるし、つながりとか、
西はいいですね。
西はありえるかも
しれない
、隠れ玉で。
いや、彼は理論家なんで、
うん、
で、確かに今のベイスターズにかけては二遊間なんで、
うん、そうでしょ、
守備と考えればね。
そうでしょ、西と周さん。
それはあるかな。
でも巨人にも恨みあるし、ちょっと
思い出させた。そうですね、若干あります
よ、ね、うん。
そっか、いきなり監督、まあ、あるかな。
いや、隠したので、
あれ
でも話題にはなんないから
、
西、うん、は。
地味なんで、
うん、
まあ、ヘッドコーチだと結構インパクトありますよ、
ね。わかった、ウォーレン・クロマディ。
それ本当に出落ちですね。それあのラミレスにも出落ち。
ラミちゃん
はないと思いますよ。
ラミちゃんだけどあれ失礼しょ、よく監督になりたいのが夢だった。
そうそう。だから今あのオリックスの巡回コーチ
ところは断っちゃったんですよ。
で契約打ち切られちゃって。で
監督断ったってことは、
まあ、なんか
あるのかな。
なんかあるのかな。そういう読みできますよね。
できるし、だから俺ラミちゃんかな思ってんだけど。
ベイスターズ。
でも守備固め送るのかな、出すのかな。
いや、それ自分のことがあるんで、
自分のこと
やらないと思うんですよ。
はい、ラミちゃん
間違いの通を変えないと思う。
そう、ラミちゃんのところ野球飛んだ瞬間に、あ、2塁行くなと思うんだよ。で、2塁行くなと思う前に弾いちゃう、後ろ反らすんだよ。足の速いランナーと3塁になるんだよね、ラミちゃん。で、 巨人時代とかヤクルト時代ってまだ打ってたからいいんだよ、
まあそうです
ね、横浜時代なんかそんな打てなくなってからあのシーンだけだよ、
まあまあまあ、まあまあ
ね、横浜何やってんだみたいな、まあね、ただラミちゃん俺やっぱ好きだったね、うん、頭良かったしすごかった、
まあ、ある意味横浜らしいでは横浜らしい、
そうだってやっぱりね理論派で能力高くて、あのブランコが1年目に2冠を取ったんですよ、
はいはい、
あのブランコ、トニーブランコが、うんうん、あれラミネスのおかげらしいんですよね、あれだあのあのなんて配球のあれとか、練習の仕方とか一緒にいたんですよ、でブランコだけ2冠までダントツで、でラミネスがいなくなってからやっぱりだんだん成長していかなくて、うん、
それ知らなかったですね、
その能力もあるんだけど、まあ通訳とあれでもどうなのかな、外人と監督とも、
まあでも日本語ある程度ラミネスできるわけでしょ、
どのくらいできるの、
でも
一応インタビューは全部あれ
インタビュー無理でしょ、で片言で結構インタビュー受けて英語で返してましたからね、
うん、
通訳なし
で、うん、どうなんだろう、
できなくはないでしょ、
うん、
ただやっぱヘッドコーチが大事ですね、
うん、ヘッドコーチ振動でしょ、
はい振動、
あでもなんかコーチにも一層するみたいなのしたんで、
マジっすか、でもこれ DeNA になってから結構横浜も変わってきてるじゃないですか、
うーんでもな
変わりきれないかな、
中にいないんで、
まあね
分からないけど、なんかもうあの中畑の最初1年目とかひどかったらしいですよ、要するにあの出ていった選手もみんな言ってるんだけど、まず練習がもうキャンプの時から練習が他のチームと違う、ダラダラしてる、ダラダラして、ダラダラしてて、なんていうのもうなんかもうヘラヘラしてるし、
うん、
なんか負けても試合に負けてもなんか普通に平然としてるし、
はいはいはいはい、
なんか雰囲気が違うらしくて、もう要するに負ける DNA、 まさしく負ける DNA がついてるんですよ、結局そうなるじゃないですか、すごい過去に実績あった選手が移籍したとしても、うん、なんじゃこれと思うんだけど、だんだん染まっていっちゃう雰囲気とかに、負けてもいいかなと、まあ、給料ももらえるし自分がクビにならなきゃいいかなってそうなっちゃうし、でもなんかねあの横浜の昔からの本読んだんだけど、あの優勝する98年に優勝する前とか 2、3年前に入ってきた選手の話聞くと、もうメンバーがすごかったんですよ98年って、みんなもう内野全部ゴールデングラブの選手ですよ、
まあ、そうですね言われ
てたら、で入っていった瞬間びっくりしちゃって、もうピリピリだって、もうピリピリで、もう練習がもう試合より怖いって感じで、
はいはいはい、
もうミスなんかできない、もうみんな真剣で、ミスしたら石井拓郎とか立ち上げ、
はいはい、
これ何言ってんだっつって、でシート打撃とかも若いピッチャーがみんな潰されたらしいんだけど、もう2球連続ボールしたら向こうから、何言ってんだほらっつって、もうみんなそのピリピリ、ここで伸びてきたっていうのもあるし、あと、木塚ってピッチャーがいて、
はい、いましたね、
カルス好きそうなピッチャー、
サイドスロー
メンジライアンのシートので。気づかもすごかったんだけど、うん、もう横浜に憧れがあって入ってきたらしいんだけど、
うん、
入ってきた1年目もうあのメンバーびっくりしたらしくて、
で、
その開幕した時とかもう練習がとにかく鬼だって、
はいはいはい、
もう怖くて怖くて先輩でしょ、で、気づかが、開幕シリーズかなんかの時にピンチの場面に出されたらしいんです、でももうプロ入り初登板だからもう、あの気の強い気づかもう足腰ガタガタなんで、そしたら普段死ぬほど鬼のように怖い先輩がたちが谷繁とか進藤とか石井拓郎来て、心配するの俺らも思ってるし、俺のとこもいっとどまかないバシッとこいってものすごい優しいことかけてみて、もう三者連続抑えて、でその年とかも、負けるじゃないですか、負けると開幕戦負けたの、開幕シリーズから負けた時にもう負けた瞬間にもうベンチ裏戻ってロッカールームの時にみんなシーンとして落ち着いたみたいな感じになって、で最後の打席、最後に打者、最後の打者が鈴木貴則だったらしいんだけど、一言も話さずもう1時間ずっとマットを磨いてるんだって、もう話しかけない状況だから悔しいわけですよ、でみんな悔しがってるんですよ、その当時なんか140試合ぐらいか、
はいはい、
140試合ぐらいの中で1試合負けただけで、もうその状況で谷繁もずっと動かないんだって、その悔しいんですよ、要するに優勝したと次の年かなんかなんで、勝つ喜びを知ってるんで、負ける悔しさも知ってるわけですよ、
はいはいはい、
で気づかもずーっと残ってて、谷繁がお前悔しいかって、悔しいです、そうかで、それのままずーっと残んでロッカーそのくらいなレベルだったわけですよ、でもうまあ2003年ぐらいから谷繁行っておかしくなったんだけど、だから今の場合もね、まあ、悔しがる選手もいると思うけれども、やっぱり今年の目にあって、でもどうも、レベルが違うんでね、
そこを聞くと、うん、やっぱり、まあ、せっかく、まあ、中畑監督いなくなっちゃうんで、
うん、
その V 選手がもう一回集まるっていうのはありかもしれないですね、
コーチとかで、
はい、まあ、西条隆もまあ何の意味か引退しちゃうわけだから、うん、で楽天のコーチになるかなっていう感じは思ったんですけど、うん、そうでもないみたいな、
違うみたいよね、
はい、ということは、 横浜になんかその時 V 選手が、
まあ、集まってほしいね。
なんか集まっても面白いから
本当はその斎藤隆みたいなのがコーチで集まってほしい、うんうんうん、で春と塩が、うん、あれなんですよ今中日の
そっか
あのメンバーあの横浜のなんかその
まま
メンバ
ー結構中日いましたね。デニーとかも一緒
です、ね、デニーもいるし、はいうん、そのままもう
一緒あの辺からもう一回戻ってきちゃってもいいですよね、う
ん、だから斎藤隆みたいなのがそのピッチングコーチで持ってて、うんうん
いいね
うん、春と塩持ってるし、うんうん、あと鈴木貴則とかもね
そう、うん、鈴木貴則なんであれコーチにならないんですかね。
なってるの
なってます
なってて組になってるのかな。
あ、本当ですか、うん
まあ、だからもしかしたら杉貴則とか二軍監督になるかもし
れ
ない
、いいと思いますよね、
うんうん、どうなんだろうっていう。
いや僕個人的にはやっぱりね来年ちょっとベイサーズ注目してるんでまだちょっとまあやめるのちょっとまだ1年待ってください、
うん、もういやもうちょっとも
うお腹いっぱいですか。
お腹いっぱいというよりねなんかこうあまあ諦めてみますよ。
いや諦めました、うん、まあ諦めないと思うけどな、
まあ、うちの親父が生きてる間に1回ぐらい優勝してほしいなみたいななんかあれなんですよ。あの98年に38年分に優勝したわけですよ。その時に春と塩が、うん、その優勝祝賀の時にビールかけた時にさあベイサーズファンの横浜ベイサーズファンの皆さん38年後に会いましょうって言ったわけですよ、はいはい、まあ冗談ですよね。当時の横浜強いから強いだしで春と塩がその後にインタビューでまさかあれが現実に伸びてくると思わなかったと俺思うんですけど。
なるほど。
あと20年ぐらいかかるんじゃないかっていう
それ切なすぎますよ。
切なすぎる
よ。切なすぎます
よ。もうなんかねそういうなんか、まあ、俺プロ野球ファンプロ野球好きなんですよ、でプロ野球野球時代好きなんで、なんか、まあ、12球団あるじゃないですか。なんか貧乏くじけちゃったなっていう。
ああ、
うん、
なるほど、
ね、もう本当に毎年毎年は、うん、何ですか中畑監督になったつもさ6556ですよ6556 CS にさえいけない。
ただ中畑さんは僕いいなと思うのはなんか土台を作ってくれたんじゃないかなっていう、
まあ、俺もそう思います
よ。してるんですよね、うん、
もし万が一来年すごい成績を収めたら、それ言われますよ。
間違いなく中畑さんの
方が言われますよ。俺もそれは認めてきますよ、でもうヒーローインタビュー俺中畑好きでね、やっぱりヒーローインタビューも楽しいし、喜怒哀楽あるし、もうなんか前の落合監督と一緒にしようああいうくらい、やっぱりね、プロ野球っていうのはサービス、うん、落合みたいにね、勝てやいいだ、うん、でも、その落合を擁護してる人も多いんだよ、はい、やっぱり勝たなきゃどうしようんだ、まあまあ、でも俺はすごいじゃないと思うんですよ、
まあ、僕
も
そうなんですね。
やっぱりその楽しくないと、
そう、プロですから、
はい、やっぱりお金を持って球場に運んで、なんていうんだろう、やっぱりある程度ね、目立つ、身長みたいなね、うん、そういう目立つ選手とか見て、うん、ね、ホームラン見たり、派手なペン、エラーでもいいんですよ、うん、楽しければ。うんね、見てる方はね、なんかそういうようなエンターテインメントだからね、俺そういうのなんていうの認められて、うんうん、横浜ファンが新しくなった人もいるかもしれないけど、横浜スタジアムがあんなに人いっぱいいるんですよ。
そうですよ、すごい増えましたよお客さん。
こんなの信じられないですよ、うんうん、なんか今までだったらあんな弱ければもうその阪神巨人戦だけ広島さんもそうか行くぐらいで、いやところがチケットももう完売な状態で、うんうん、
なかなか買えないみたいですね普段。
だからもうそこまでやっぱりその、まあ、弱かったらね、選手の調子国から行くなって話があるけど、まあ、やっぱりね、お客さんあってのプロ野球なんで、
まあ、そうですね、
うん、やっぱり選手がそれなりに、俺はね、まあ、下手くそです、もうはっきりして、横浜はね、下手くそ、白田のつまり、もうね、あきれかいぐらいどうしようもないですよ、けどやっぱりね、いや、どうしようもないですよ、なんで、知ってます、冒頭、新記録作ったの、
うんうん、
冒頭あるじゃないですか、パスボール、あの冒頭の、あれ、日本記録作った、ワースト記録作ったんですよ。この前なんかですよ、三上っていうセットアッパーがいるんですよ、はいはいはい、すぐ行っちゃうんですよ、うん、この前甲子園で投げて延長10回裏、はい、1本もヒット打たれないで冒頭でサヨナラ負けしたんですよ。もうキャッチャーは取れない、冒頭はもう素人ですよ、明らかいって俺もうあれで多分中畑やめると決心したんじゃないですかもう俺もう冒頭それでさ、あれですよ、巨人との最後2試合だって、高橋久典が引退試合で、はいはいはい、打者1人だけに投げますと、でバッター巨人1番立岡がいました。で立岡の方はまあ、ね、クールマンして、まあ真剣勝負で、まあ、それいいと思うんですよ。で下則が、まあ、ショートゴロ、
はい、
ショートに倉本っていうドラフトで今年1年目の守備、一応ベースさんの中ではうまいと言われてるんですよ。そうですね、で、まあ、ベースさんの中ですよ、ベースさんの中ではうまいと言われてる、うん、でショートゴロ、あ下則の最後ね、アウトでやった瞬間に送球がそれて、ロペスとそれてエラーですよ。立岡もそのままにあんまり一生懸命走ってないと思うね。エラーですよ。
最悪っすね。
最悪だよ。もう呆れてさ、どなったもん。
何やってんだと。
もうね、なんつうんだろう、もう練習してくれよっていう。いや、もう4月から実はね、実はですね、強い貯金11アートから、そんなのばっかりだったんです。で、高木ギターがプライベートニュースで、あの人予感ベースを出してるじゃないですか、はいはいはい、だからそんなのすごい注意してましたよ。いや勝ってこのまま勝っていくのはそういうことをちゃんと知ってくれやってなきゃダメと、 でもシーズン中は修正できないですね、そういうのはね。もうね、一言弱い
弱い、
うん、もう弱い。なんか倉本は打率2割1分
ですよ。まあまあそうですよ、
2割1分ですよ。
まあでも期待されたルーキーだったんで。
そうでも、まあ俺は期待してますよ、
ショートいないですね、横浜。
ショートはね、ちょっと白関いますよ。ホームラン6本、白関、小松大学出身、打率1割2割1分3厘で、ホームラン6本、打点9というでね、腰が高いからね、しょっちゅうエラーするという。
それダメじゃないですか。
ダメですよ、うん、ダメだけど、まあイケメンなんですよ。全然ダメない。
それこそ、本当頻度みたいな勝負いないと。
全然いないです。
いない、うん、
僕ね、だからね、
今年ね、うん、横浜ちょっと僕かわいそうだなと思ったのが一つあって、うん、グリエルの問題があったでしょ。
ありました、ありました。
あれ結構ほら構想に入ってたじゃないですか。
もう一回書きます
、ね、
もう俺の中で計算が入れてました
よ。だって間違いなく
3番、いや、
3番セカン
ド。真面目な話、まあちょっと大会抜けるって言ったけど、うん、あれを差し入れてもいたらですね、俺3位ぐらいと思ったよ。
でしょ。
なぜかというとグリエルっていうのは、まあ、セカンドが主に任されて、うんうんうん、あとバルディスじゃなくてサードっていう、そういう構想なんですよ、うんうん、でセカンド打率ってあるじゃないですか、はい、143試合のセカンド守った人の打率、うんうんうん、もう多分セ・リーグ一番低いんじゃない、うんうんうんうん、分かりますよね、一番低い。あの
12球団だ
から、12球団、多分6球団じゃないかな。で、低いわけで打率がね、うんうん、で、エラーだって多いわけですよ、
はい、
まあ、エラーは同じと見て、グリエルが、まあ、その時に補ってたら、うんうん、どう考えても2割9は打つでしょ。
いや、3割超えてますよ。
まあまあまあまあまあ、
で、ホームランもいいじゃないですか、グリエル。
まあまあまあ、それで、だから、その、しかも、なんかね、あの、グリエル、オーラが違うんですよ。
あ、
はっきり言って、あんなの3番いったら嫌ですよ。うんうんうん、で、そう思ったら4番に通報いる
で
し
ょ。
そうすると、通報のあれが上がるわけですよ。
そういうことですね。
打点も全て上がる。はい、で、通報からすると、もう安心なわけですよ。前に、前にあんなのいるから、自分のマーク、ロペスがもっと楽なんですよ。
次ロペスでしょ。
うん、
で、そしたら、
カジサミ1番でいけるん
ですよ。本当になんですよ。これ大きいっす
ね。で、その大会抜けるときは、石川がカバーする。絶対あの頃、あのぐらいは石川ならカバーできるんで。ということは、まあそうなんだけども、こればっか言ったら、
僕はだからグリードショックが結構今年大きかったな、
最終的にね、もう思ったんですけど、
でも来年はもう最初はグリードいないんで、
うん、で、グリード弟も決まったの知ってますよ。
あれメジャーに行くんじゃないですか。
グリード弟も契約したんですよ。
弟、あ、弟が、はいはい、
グリード弟っていうのはグリード潜在能力高くてすごいっていうので、うん、グリード契約するときにグリード弟も入ったんですよ。
まだいるんですか。
いや、最初は来てないですよ、日本に。
来てないですよね。そうですよね。
めちゃくちゃじゃないですか。
契約して終わりですよね。
なんで、グリードとはあれも決まってたんだけど、あ、その破棄、まあ、方になってダメです。だ、弟とはそれをしてないわけだから、弟は来なきゃいけないわけですよ。
そうそうそう、
弟もちゃっかり来てないという。
舐めてるよね。
もう結局キューバに騙されたと、
うんうんうん。そうなんですよね。まあどうせアメリカと国交ほらできちゃったから、うん、メジャーリーグに行くと思います
けど。そうですね。もうまあもう。
うちは銭になるし。
もう悲しいですよ。
全然いいですよ。うん、ちょっと来年ね、本当ね、ちょっとベイスターズ、僕、個人的には結構注目してるチームなんで、
うん、
で、あの、今のプロ野球見てると、うん、12球団どこも一緒ですけど、うん、そんなに差がないんですよ。
ソフトバンクだ。
それはあれは別ですよ、うん、あそこは別格でも、うん、後の G1 球団を考えてみたら、どこが勝ってもおかしくないんで、ドラフトがやっぱり気になって言ってるし、
いや、俺、その11球団、11球団と対戦見たじゃないですか、うんうんうん、本当に強いと思ったのはソフトバンクです、
だから、まあ、そうですね。
あとはね、うん、まあその日の調子とか、大谷が投げたらそれは勝てないだろ
う
とか、
その
レベルの話だけで、まあ、昔の立場は巨人は強かったですよ、うん、けど、ね、全然今そうじゃないでしょ。
だからベイスターズにまだ僕はチャンスあると思いますんで、
うん、
もう1年ちょっと我慢して見てくださいよ。
うそうですかね、
はい、分かんない人、
番長疲れましたよ、毎年そうしてんだけど、
番長が2桁勝つかもしれないですよ、まだ
番長2桁はないですよ。いやもう3勝ぐらいしてくるだけで俺もいいですよ。
いや、5勝はしますよ、
5勝。いや、番長
こちらの人は
あの球筋見てたら、うん、来年いけそうな感じですけどね。
全然ダメ
じゃん。ケアしてるんで、怪我も少ないでしょ。
あのアウトコースにピシッとこうロストレート決められます
よ、ね、いやー、番長はもう
大丈夫ですよ。
尊敬に値しますよ、うん、番長は。番長は将来ね、もう監督になってほしいぐらいな。
間違いなくそうなるでしょ
う。なるでしょうね、番長はね。
ますよ、
うん、
はい、まあ、ちょっとね、今日そんな感じで、
うん、
アラシさんにベイスターズ評論家と。
ちょっと待って、これさ、
はい、
誰が聞いてんの。
やっぱスモーキーのリスナーさん、
うん、いや、ただスモーキーのリスナーさん、はい、まあ、野球に興味ある人は最後も行くけど、はい、そうじゃない人はもう
もちろん嵐ファンが、
いやいや、まあ、いやいやいや、俺のただファンなんだとしても、はい、そんな野球好きとは限らないんです
よ。いやいやいやいや
で、俺がね、思ってるのはそうじゃないんですよ、
はいはい、
あの、ベースズファンっていうのはね、あの、野球ファンの中で一番もう虐げられてるともう一番存在感なく、いつ もういじめられて惨めな存在なわけですよ。でも一応ね、あの、言うのも恥ずかしい存在ですよ、ファンっていうのは。
そうですかね。
刺繍を食らうわけですよえみたいな同情が、もうベーザーズファンがもし聞いてたら、うんうんって思ってるかもしれないけども、けどね、俺は声を大にしてあげたい、はいはい、一応ね、あの、俺は横浜ベーザーズファンだと、うん、恥ずかしくないと、
はい、
やっぱりね、これ聞いてる横浜ベーザーズファンの人がね、はい、また来年もね、勇気を持って応援してくれる、
はい、
うん、そういうのを願ってますよ。
なるほど。
まあ、ベーザーズファンもいいんだよ、読売ファンとか中日ファンはいいんだ、ベースファン。あとまあね、それ聞いてね、はい、全然興味ない、ね、はい、人とかでも、はい、俺野球、彼もそうだけど野球好きなんで、
はい、
ね、今地上波でもほとんど放送ないけども、ね、まあまあ別に、ね、視聴率はそんな落ちてないんだけど、
全然 BS で見られますから、う
ん、だからなんか野球にね、もっと興味持ってくれればね、
はい、おっしゃる通りですよ、
思うよね、う
ん、本当野球面白いんで、
うん、
はい、やっても面白い、見ても面白いんで、
うん、はい、だからこうね、野球に興味持ってちょっとね、あの、見てくれたりちょっと興味持ってくると嬉しいなっていうのね。
特にベイスターズね。
特にベイスターズ、
ベース、う
ん、はい、イケメンが多いんですよ。
イケメン多いですよ。
だからこれは真面目で、まあ、本当そうだよね。だから女性の人はちょっとね、選手名鑑を開いてもらえば、
はいはい、
まあ、顔だけって話で、ね、昔からだよね。
来年はいけますから、ベイスターズ。
わかりました、
はい、うん、じゃあそういうことで、
はい、
はい、どうもありがとうございました、はい。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。